ワンポイントで賢く分別。これからの季節、引っ越しや新生活などで家の中を整理して、ゴミが増えてくるという方も多いのではないでしょうか。皆さんは正しくゴミの分別ができていますか？ゴミの分別は複雑で難しいというイメージがあるかもしれませんが、ポイントを押さえれば意外と簡単です。間違えやすい品目を中心に、改めて分別のルールを確認してみましょう。問い合わせ先、廃棄物対策課。浜那須夫君のイラストがあります。76.1MHz、FM 浜那須ジャパン、市職員が出演して説明します。2月12日金曜、午後5時40分。岩見記者、どうしてゴミを分別するの？私たちが出すゴミの中には、資源として再利用できるものがたくさんあります。しかし、分別をしないと、本来は資源としてリサイクルできるものでもゴミとして処理され、リサイクルできません。ゴミをゼロにすることはできませんが、正しく分別すれば、もったいないゴミを減らすことができます。少しの意識で変わります。ルールを守らずにゴミを出すと、違反ゴミとして収集されません。違反ゴミの多くは、分け方や出し方を間違えているものや、入れてはいけないものが混じっているものです。ルールを守ることは、皆さんが使うゴミステーションを清潔に保つことはもちろん、環境を守ることにもつながります。違反ゴミの中でも、少し気をつけるだけで改善できる紙類と燃やせないゴミ、そしてこれからの季節に増える大型ゴミの押さえておきたいポイントを紹介します。たくさんの紙類を手作業で仕分けしている写真があります。紙類。紙は燃えるから燃やせるゴミ？紙は燃えるからと紙でできているものをすべて燃やせるゴミとして出していませんか？確かに紙は燃えますが、実はもったいないことをしています。紙でできているものには資源としてリサイクルできるものがあります。これを紙類と呼び、燃やせるゴミとは別に収集しています。市がリサイクルのために収集するものは、段ボール、紙パック、雑紙、シュレッダー紙の4品目です。この4品目を燃やせるゴミから除くと、指定ゴミ袋のサイズを小さくでき、環境にもお財布にも優しくなります。紙類を資源としてリサイクルするためには、正しく分けることが大切です。紙類の違反ゴミとは、段ボール箱に入れて出している、新聞紙をゴミステーションに出している、などです。紙の種類で分ける。段ボール、紙パック、雑紙、シュレッダー紙の4品目は、それぞれの処理方法が異なるので、種類ごとに分けて出してください。段ボール、茶色の紙、紙製の芯、封筒などを含む。折りたたみ、紐で束ねて。注意。段ボール箱の中に他の紙類を入れて出しているものがよくありますが、間違いです。紙パック。牛乳、酒、飲料などのパック。内側がアルミ製のものも対象。洗って開き、紐で束ねて。プラスチック製の蓋は、プラスチック製容器包装として出す。雑紙。紙製の箱、紙製の芯、紙袋、書類、ノートなど、透明または半透明の袋や紙袋に入れるか、紐で束ねて。シュレッダー紙、圧着はがきやレシートが混ざっていないもの、透明または半透明の袋に入れて。市職員吹き出し、加工された紙や汚れた紙はリサイクルできません。燃やせるゴミ。として出しましょう。新聞、雑誌はゴミステーションに出さない。新聞、雑誌は良質な紙の原料であり、民間事業者がリサイクルを行うため、市はゴミステーションでの収集を行っていません。新聞、雑誌を出すには、集団資源回収を利用する方法と自分で持ち込む方法の2つがあります。集団資源回収。多くの町会、自治会などでは、 集団資源回収を行っています。令和3年1月現在で202団体。施設や回収協力店に持ち込む必要がないため、手軽に新聞雑誌を出すことができます。回収日程、品目、回収方法は団体によって異なるので、各団体にお問い合わせください。市職員吹き出し。集団資源回収を行っている団体には、奨励金として市から1キログラムにつき2円が交付されます。まだ行っていない団体は、ぜひこの機会に始めてみませんか？新聞、雑誌を自分で持ち込む。地域で集団資源回収を行っていない場合や、急いで処分したいときは、次の施設や古紙回収協力店に持ち込むと無料で処分できます。施設事業所、所在地、電話番号、受け入れ時間の順に読みます。市の施設、岩見沢環境クリーンプラザ、岩ピカ、東山町297、電話200-0530、月曜から土曜日、午前9時から午後5時、ゴミ、環境総合案内所、クリーンエコ、324、電話311153、火曜から日曜日、午前10時から午後5時。古紙回収協力店。岩見沢金属、2西9、電話226316、月曜から土曜日、午前9時から午後5時。有限会社、岩見沢古紙資源センター、南町7-3、電話250391、月曜から土曜日、午前9時から午後5時。有限会社、大熊商事、旧西12、電話245635、月曜から土曜日、午前9時から午後5時。渡辺商店、3東2、電話245795、月曜から土曜日、午前9時から午後5時。燃やせないゴミ。燃やせないのに燃える？燃やせないゴミで違反ゴミとなるものの多くには、燃やせないゴミとして出せないものが混じっています。特に多いのが、乾電池や充電池などの電池類です。リチウムコイン電池以外は燃やせないゴミとして出せません。燃やせないゴミの処理には強い衝撃を加える工程があり、電池が混ざると、その衝撃で電池が発火してしまうからです。電池が発火し、火災が発生すると非常に危険で、施設の損傷にもつながります。また、その都度作業を中断して鎮火させているので、運営にも支障をきたしています。燃やせないゴミに混ざり、発火した電池の写真があります。市職員吹き出し、岩見沢環境クリーンプラザ、岩ピカでも電池が混ざっていることが原因で、週1回程度の頻度で火災が発生しています。電池は取り出す。分ける。使い終わった電池は種類ごとに分け、それぞれの回収方法に従って処分しましょう。処分する前に、電化製品を処分するときは、中に入っている電池を必ず取り外してください。処分する電池は、事故防止のため電極露出部をビニールテープなどで覆って絶縁をしましょう。乾電池、危険ゴミ、または拠点回収へ。充電池、家電量販店やホームセンターなどの回収実施店舗、またはクリーンエコへ。回収店舗、一般社団法人、JBRC の QR コードがあります。ボタン電池、家電量販店、ホームセンターなどの回収実施店舗へ。回収店舗、一般社団法人、電池工業会の QR コードがあります。リチウムコイン電池、型番が BR、CR のもの、燃やせないゴミに。それぞれの電池を写真で詳しく説明しています。ゴミ、環境総合案内所、クリーンエコ。所在地、三条西四丁目、第二ポルタビル1階。第二ポルタビル駐車場からクリーンエコに直接入ることはできません。三条通りからお越しください。電話番号311153。 開所日、火曜日から日曜日、祝日、年末年始を除く。開所時間、午前10時から午後5時。クリーンエコでの受け入れ品目。小型家電、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、パソコンを除く。蛍光管、割らずに出す。乾電池、充電池、モバイルバッテリー、電子タバコ。絶縁処理をして。古布、綿 50% 以上。衣類、下着、小物、着物を除く、洗濯済みのもの。割り箸、軽く洗って。瓶、無色、茶色、その他の色。軽く洗って、蓋を取って。缶、アルミ、スチール、軽く洗って。ペットボトル、軽く洗って、蓋、ラベルを取って。はい、食用油、500ml のペットボトルに入れて。紙類、新聞、雑誌、紙パック、段ボール、雑がに。種類で分けて、それぞれを紐で縛って束ねて。生ゴミ、野菜、果物。水切りを行い、生ゴミだけをビニール袋に入れて。生ゴミ堆肥、電動生ゴミ処理機や段ボールコンポストで処理された乾燥したもの。市職員吹き出し。ゴミ環境総合案内所クリーンエコでは、充電池が内蔵されているモバイルバッテリー、電子タバコも無料で回収しています。ぜひご利用ください。家庭用パソコンの無料回収を始めました。小型家電には貴重な金属が多く使われています。特にパソコンは法律に基づき適正にリサイクルする必要があります。市は国の認定業者と協定を結び、宅配便による小型家電の回収を始めました。パソコンと一緒に携帯電話やデジタルカメラなどの小型家電も無料で回収しています。処分が面倒な家電を手軽にリサイクルできるので、使わなくなったパソコンをお持ちの方は、ぜひご利用ください。どんなパソコンでも回収します。古いパソコンやハードディスクのないもの、壊れて動かないものなど、どんなパソコンでも回収します。また、パソコンの他にも、次の品目を除いた400品目以上の家電を回収しています。回収できないもの、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、ストーブ、その他家電以外のもの、事業所からのもの。壊れて動かなくても OK。HDD、ハードディスクがないパソコンも OK。どんなに古くても OK。回収料金、パソコンを含むと無料。大きさや重さに制限があります。3辺合計140センチメートル、20キログラム以内。家庭用パソコンの無料回収の利用方法。1、インターネットで申し込み。申し込みフォームに必要事項を入力して申し込みます。ファックスでも申し込みできます。詳しくは廃棄物対策課にお問い合わせください。申し込み後、データ消去ソフトが無料でダウンロードできます。有料で回収業者にデータ消去を任せることもできます。2、段ボール箱に回収物を詰める。大きさ、重さの上限に気をつけて、段ボール箱に回収物を詰めます。段ボール箱は自分で用意するか、申し込み時に購入することもできます。3、宅配業者が回収。申し込み時に設定した日時に、宅配業者が回収に伺います。問い合わせ先、株式会社、リネットジャパン、電話 0570-085-800、 受付時間、午前10時から午後5時、回収品目や申し込み方法など、詳しくは市ホームページをご覧ください。QR コードがあります。市職員吹き出し、パソコンの初期化だけでは個人情報などのデータは消えません。安心してパソコンを処分できるように、データ消去を忘れずに、大型ゴミ、 家具や電化製品の処分。大型ゴミとは、40リットルの指定ゴミ袋に入らないゴミや、大きさや重さが基準を超えているゴミのことです。大きな家具や電化製品、自転車などが当てはまります。大型ゴミとして処分する場合、自宅前まで収集に来てもらう方法と、イワピカに自分で持ち込む方法の2つがあります。自宅前まで収集に来てもらう。大型ゴミ受付センターに電話で申し込みます。収集日と収集に必要な大型ゴミ処理券の枚数と受付番号が伝えられるので、スーパーやコンビニなどで購入し、貼り付けて出します。大型ゴミ受付センター。電話310053。受付日時、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前9時から午後5時30分。イワピカに自分で持ち込む。事前の申し込みは必要ありませんが、運転免許証などの本人確認書類が必要です。また、10kg につき100円の手数料がかかります。捨てる前にちょっと待って。市職員吹き出し、リサイクルショップで買い取ってもらえる場合があるので、状態の良いものはなるべくリサイクルしましょう。普段何気なく出しているゴミも、少しの意識で簡単にリサイクルできるものがたくさんあります。ゴミを減らすだけではなく、正しく分別することが未来の環境を守るための近道です。今回、ゴミの種類ごとの分別がわかるフローチャートを作成し、今月号に織り込みました。分別に迷ったときは、ぜひご利用ください。ワンポイントで賢く分別。終わります。